心理カウンセラーの大島です。今日はですね、音声で、お話ししたいと思います。本日のテーマはですね、幸せは鍛えることでアップしていきますよっていうお話ですね。今もしですね、なんか悩みを持たれてて、自分はね、なんてね、運が悪いんだろうって考えてる方にとってはですね、今現状ね、自分は幸せだとはなかなかちょっと思えないと思うんですね。で、普段からですね、自分は運がいい方か悪い方かでね、質問した時にね、昔から運が悪かったっていう方もいますよね。まあ、一方ね、自分は運がいい方ですよっていう人もいますけど、これってね、本当にね、その人の中に降りかかった不幸の量が多いから不幸と思うのか、ね、本当に運がいいと思ってる人は、その運が悪いと思ってる人以上にですね、いいことが頻繁に起きているからいいのかっていうと、これ多分違うと思うんですね。私は、その人が幸せか幸せじゃないかっていうのは、その人がどれだけですね、幸せを感じ取ることができるか、その力の差によってですね、自分が運がいいとか自分は運が悪いっていうのをね、感じてしまうんじゃないかなと思ってるんですね。例えば、私、小学生の子供がいるんですけども、ちょっと印象的だったのはですね、ちょうどクリスマスの時ですね、電車に乗って、子供に切符を買って、で、まあ、10円玉がチャリチャリと出てきたんですね、券売機から。じゃあ、その時にね、子供が嬉しそうにね、その10円玉を見てね、近づいてきたんですね、僕の方に。で、あ、お父さんって言って、ピカピカの10円玉が出てきたよって言って、今日クリスマスだからかなって、いいことがすごいあったって言って、すごい喜んでるんですね、子供。ピカピカの10円が出てきたことに対してね。で、その時にね、あ、子供ってその幸せを感じ取る力っていうのが大人より高いんだなっていうことに気がついたんですね。他にもね、夏のね、暑い日に息子と散歩に行った時に、まあ、散歩から帰ってきて、息子が言うんですね。お父さん、今日すごくラッキーだったねって言って、今日とても幸せな日だったわーって言うんですよ。で、え、なんかいいことあったっけって言って、息子に聞いたんですよね。え、だってさ、散歩の途中でさ、木に止まってるセミ7匹も見つけたんだよって言って、すごいじゃないって言って、初めてだ僕って言って、すごい喜んでるんですね。ああ、同じね、息子と同じように散歩してて、私は感じなかったんですね、別に。そこにラッキーというか幸せをね。でも息子はね、気に留まってるセミをね、連続で7匹も見つけた。これすごいことだってことで、すごくラッキーだっていうことで、喜んでるんですね。で、こんな風に私と息子ですらね、同じ一日時間を過ごしたとしてもですね、片やね、全く幸せを感じ取れなかった自分と、もう幸せをたくさんね、見つけ出した息子でもね、全然違うんですね。これどっちの方が幸福なのかなって言って、やっぱり幸せを見つける力の強い息子の方が、その日一日絶対幸せだったんだろうなって思ったんですね。で、やっぱりこれって、自分のね、努力がね、必要なんだなっていうことにも気づいたんですね。幸せを感じるためには、その幸せを感じ取る力、これを養っていく、意識して養っていく必要があるんだろうなって思ったんですね。で、他にもね、私、週に1回、老人ホームでボランティア活動してるんですけど、そこでね、月に1回、そのおじいさん、おばあさんが、その誕生日、月のおじいさんとおばあさんに誕生日会開くんですけども、その時にも、まあ、その他のね、利用者さんから、その誕生日の方にお祝いのメッセージを一言一言ね、伝えていくんですね。 職員さんも、まあ、ボランティアの私もそうなんですけども、伝えていくんですけども、大体ね、大体のお年寄りは、まあ、祝ってもらっても、もうね、80歳、90歳なんで、もう何度もね、そういうの祝われてるんで慣れてるのか、まあ、特に淡々とね、ありがとうございますということで、まあ、まあ、笑顔は、まあ、する方もいれば、まあ、別にね、まあ、無表情じゃないですけど、まあ、どうもありがとうございますということで、祝ってもらう方が、まあ、ほとんどなんですよね。でもね、ちょっと印象的だったのがね、一人ね、おばあさんでね、その自分が誕生日の月にね、祝ってもらった時に、一人一人に対してね、涙を流してね、お礼してるんですね。一言一言、お誕生日おめでとうございますっていうね、一言一言に対してね、本当に嬉しそうにね、涙を流してね、一言一言を噛みしめてね、喜んでるおばあさんがいたんですよね。で、僕、その時ね、そのおばあさんの、その幸せを感じる力がすごい強い人だなって思ったんですね。で、まあこれ想像なんですけどね、僕の。その方、もう80代のおばあさんだったんですけど、やっぱ戦争も経験されてるはずなんですよ。だから、一概にもね、ずっと順風満帆な人生を歩んできたわけではないと思うんですね。やっぱ戦争を経験して、敗戦を経験して、食べ物とかのない時代を経験してね、多分いろんな、ね、同級生の方とかね、お父さんお母さんとか親戚の方がもしかしたら戦争で亡くなった経験もされてるかもしれませんけども、そういう多分ね、激動の時代をね、生きてきた方ですから、多分お辛い経験もされてたと思うんですね。でもそれでもね、こう誕生日会でね、涙を流して喜べるそのおばあさんの素顔を見た時に、あ、この人はどんな人生を歩んでいたとしても、きっと多分とても恵まれた幸せな人生だったって感じ取る、そう言い切れる方じゃないかなって、これはもう想像ですけどね、思えたんですね。あ、その時に、いや、やっぱりこう幸せっていうのは与えられるものとかではなくて、そう幸せな経験がたくさんあったから幸せっていうのではなくて、どれだけね、普段の日常でより多くの幸せをね、感じ取る力があるのか、それを養ってきたのか、その結果にね、大きく左右されるんじゃないかなと思いました。で、他にもね、アメリカのある実験でですね、面白い実験があったんですよ。で、どんな実験かというと、実験者にね、あなたは幸運ですか、それとも不運ですかっていう質問をして、で、幸運だっていう方と不運な方に、まずチーム分けてですね、で、同じ実験したんですね。で、どんな実験かというと、新聞を渡しましてね、新聞の中にですね、何枚このね、一面に写真が載ってるか数えてくださいって言ったんですね。で、用意スタートで実験したんですけども、実はその新聞の記事の中にですね、写真を10秒以内にですね、写真を数えたら20秒、20秒じゃないですね、20ドルプレゼントしますっていう記事が書いてあったんですね。で、自分のことラッキーだと思う方はですね、その記事、写真ではなくて、その記事ですね、文字もちゃんと読んでてですね、10秒以内に写真を数えてですね、で、答えたんですね。で、不幸だっていう方は、別にその記事に目を留めない方が多くてですね、ただ淡々とこう、新聞の中の写真が何枚あるのかだけ数えちゃったんですね。で、結果ですね、賞金の獲得率ですね、どっちの方が高かったかというと、当然自分のことをラッキーだと思う方の方が賞金を獲得した率が高かったんですね。その差がなんと3倍も高かったということですね。だから普段からですね、幸せを見つける力の強い方っていうのはですね、こういう実験をしてもですね、写真を数えてくださいと言われても、写真以外の新聞の記事にもですね、目を向けるっていうね、何かいいことがないか探す癖みたいなものがついてるのかなと私は思いましたね。で、逆にですね、じゃあ、 今ね、なんか悩み事があって悩まれてる方ですね。こういう方ってどういうことが起こるかというと、むしろ逆のねことをしがちなんじゃないかなと思うんですね。無意識のうちに、例えばなぜね自分はこんなにね不運なんだろうとかね、こんな立て続けにね嫌なことがね続くんだろうっていうことで、どんどんどんどんですね、やっぱ自分は不幸なんだって思い始めていって、さらにそのなぜ自分が不幸なのかっていう証拠集めをですね、どんどんどんどんするようになってんじゃないかなと。だから不幸力をね無意識にこう鍛えてしまってるんじゃないかなと私は思うんですね。逆のパターンですね。幸福力を鍛えるんじゃなくて、いかに自分は不幸なのか、その証拠集めをどんどんどんどん得意になっていって、不幸力を鍛えることによって逆にこう不幸を感じ取る力っていうのを強めていってるんじゃないかななんて私は思うんですね。だから今ねそういう不幸力をねが高まってる方ですね、鍛えてしまってる方にとっての私の、トレーニング方法アドバイスなんですけれども、今日からですね、この音声ファイルを聞いた今日からですけども 歯を食いしばってね、幸せを見つけるトレーニングをしてほしいんですね。例えば、今日一日ね、別に何もいいとこがなかったとしてもですよ、特に何にもね、いいこともなくて、むしろなんか悪いことの方があった一日だったとしても、ラッキー日記をね、つけてほしいんですね。ラッキー日記の中にはですね、いいことしか書かないっていう日記にしてほしいんですね。嘘は書いちゃダメですけども、無理やりにでも今日一日振り返って、ちょっとでも良かったなと思えること、あ、こういうとこ良かったなとか、例えばもう朝ね、ちゃんと時間通りに起きれたとかでも多分いいことだと思うんです、僕。遅れずに電車に乗ってね、遅刻せずに仕事に行けたとかね、それも十分ラッキーなことですよね。例えばビデオ録画に成功してたとかね、ちゃんと自分の見たいドラマとか映画とかね、録画できてたとかね、本当に些細なことでいいと思うんですね。スーパーに行ったら20%オフのね、お惣菜が買えたとかね、なんかあると思うんですよ。普段の何気ない日常の中でもね、何かいいことを見つけてね、それをね、日記にして書いていくと、ラッキー日記という名前につけしてね、日記を毎日毎日つけていくと。で、それをね、ずっとつけていくとね、最初はね、多分違和感があると思うんですけども、だんだんだんだん習慣になっていきます。で、習慣になっていくと、このだんだんだんだんね、無意識でもね、良い面がね、見えてくる、見つけられるようになってきますから、そうなってくるとね、どんどんどんどん自分のですね、幸せ力っていうのが、私は高まってくると思います。ぜひね、不幸力を鍛えるのではなくてね、幸せ力をね、皆さんどうか高めていってください。今日のお話は以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。